的心理 information。
教えてスターシニア。この時間は生涯学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんをご紹介しております。健康に過ごすための情報もお届けしてまいりますので、毎月第3木曜日のこの時間をぜひお楽しみになさっていてください。さて、今日は神戸三田モルックの会を立ち上げられました高野剛さんにお越しいただきました。自然を五感で感じながら多世代で楽しめる話題のアウトドアスポーツと題してモルックについてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
このモルック、言葉だけ聞きますと馴染みがない方もいらっしゃると思います。私もそうなんですが、最近どうやらテレビのバラエティ番組で取り上げられて話題になっている新しいスポーツだそうですね。プレイしたことがなくてもご覧になれば、ああ知ってると思う方が多いかもしれませんね。
そうですね、はい、タレントさんがテレビでプレーをしていた影響もあって、昨年からだいぶ認知度が上がって、人気が広がりつつあるようですね。
あ、そうなんですね。やはり人気が高まりつつあるこの流行りのスポーツということで、高野さんは注目されたんでしょうか。
いえ、私が初めて知ったのは、この番組がで放映されるよりももっとはるか前で、2年ほど前ですかね。
あ、そうですか。で
もカヌーをしているわけなんですけれども、それに飽きた時に、その自然の中で楽しめる遊びは何かないかなと、を探している時に、この記事を何かの記事で見たことがあるんですね。あ、
そうなんですか。で、その記事を読まれてもうすぐに始めようと思われたんですか。
まず興味を持ったのは、白樺の木でできた道具を使うということで、興味を持ちました。
いいですね、自然素材。
やっぱりそのあったかみとですね、でそれでそのモルックのことをいろいろ調べて、どこかで体験会できないかなということで、調べた結果、神戸でやってたので、友人とも参加したわけなんですね。そうすると、もう思ってた以上にその面白くて、もうハマってしまいました。
もう最初に行かれてすぐに、そうですか。なかなかそのあたりは好奇心旺盛でいらっしゃる。日頃からもね、先ほどカヌーをしていらっしゃるとおっしゃってましたけど、今おっしゃったモルク始めるきっかけが白樺の木からできているということをね、おっしゃってくださいましたけども、
はい、やはりその自然素材というのに興味を持ってまして、これが例えばプラスチックみたいなような、自然以外のものでしたらあまり興味は引かなかったと思います。
で、
木と木がこう、木を投げるわけなんですけれども、木と木が当たった時のそのカコーンという音とかですね、その持った時の木のぬくもり、あったかさ、それから自然の中で遊べるというところで惹かれたわけですよね。
そうなんですね。モルクっていうのはさ、おっしゃったようにこう目でも耳でも手でもいろいろと感じることができるという。
そうですね。ですから五感を使えるという、その遊びでも、遊び、それからスポーツでもあるわけですね。
ということは、高野さんご自身とても自然に対して強い思いを持っていらっしゃるということでしょうか。
そうですね、原体験というんでしょうかね。小さい頃から親がキャンプやとか、それからスキーにどんどん連れて行かれたというわけですかね。今でこそね、そのキャンプがその家族で、されて流行ってる状況なんですけれども、私は小さい時はやはりそこまでその広がってはいなかった、
そうですよね。よほどご両親がお好きでいらっしゃらないと
ですね。だから、そして連れて行かれた中、その川の中で遊んだりとかね、それから川の中のその石の上をその自然のスライダーのして遊んだりとか、そういう記憶が非常に今でも鮮明に残っていますね。
そうなんですね。小さい頃から自然やそしてアウトドアスポーツに慣れ親しむ、そんな環境にもともとおありだったということですね。
そうですね。ですから、その自然の中のその鳥のさえずりだとか、その川のせせらぎの音とか、それから自然のその匂いですよね。木々の匂いなんですか。
そうですね。
そういう景色、そして同じ場所でもその四季によって変わると、そういうのがやっぱ自然の魅力かな。ですから、そういう中にこう いると、非常に心が落ち着くと、
いや、そうです、本当に、研ぎ澄まされてもきますしね。 あの香りっていうのはやっぱりもう何物にも変えがたいですね。
そうですね、
それをもう小さい時から体感していらっしゃるから、そちらにそちらに惹かれていったということで、まあ、高野さんにとっては自然は切っても切れない関係ということでしょうかね。
確かにです、
ね、だからこそこの自然素材からできているモルクに興味を持たれたということなんですね、はい、ではあのお聞きの皆さん、ご存じない方はどんなものなんだろう、木と木がぶつかると聞いたなということですけども、まあ、ぜひ私も教えていただきたいです、はい、改めてこの簡単にモルクの遊び方ご紹介ください、
はい、あのモルクはあのフィンランド発祥の、はい、まあ、スポーツです。
やっぱりあの、はい、自然豊かなところのフィンランド発祥の、
ね、はいはい、そしてルールは、まあ、非常に簡単です、
はい、
あの12本の木製のピン、
はい、
あのスキットルと呼ばれるピンを並べ て、
スキットル、はい、スキットル、はい、
それを、12本並べて、
はい、
そして 3,4 メーター離れたところから別のモルクというもう少し大きな木の棒があって、
はい、
それを投げてそのピンを倒すわけですね、
はい、あのこのスキットルと言われるピンは大きさどのぐらいなんですか、はい、
高さ15センチぐらい、
15センチぐらいで、
は
い、
太さがだいたい5センチぐらいかな、
あ、というと、はい、あのいわゆる木琴の一つぐらいの大きさですか、あのそれとか拍子木みたいにする
標識の半分ぐらいなのかな、15センチ、高さ15センチぐらいですか、
はい、で薄いんですか、
円柱です、
あ、円柱です、はい、
円柱の円柱で上、はい、上部を斜めに切り落として、そこに数字が書かれています。
あ、そうなんですか、はい、そしてモルクと呼ばれるこの木の棒はどのぐらいの大きさなんですか、
これは直径7センチぐらいの横幅が18センチぐらいかな、はい、
あ、そうですか、はい、一回り大きいわけですね、はい、はい、ありがとうございます。でそれを投げて、
はい、
ピンを倒す、
倒してると、
はい、
でそのピンには、はい、あの数字が書かれてまして、
はい、はい、
でその1本だけ倒ればその数字が得点になります、
はい、
そして2本以上倒した場合は、倒れた本数が得点になります。例えば3本倒れたら3点です、
はい、
そしてそれをずっと加算していって、最終的に50点にジャストに持っていけば、勝ちですね。
ジャストというところがミソですね。
それでもし最後に50点をオーバーしてしまったとなった場合は25点に逆戻りになります。そこからリスタートです。
なるほど、半分になるんですか、
はい、
だからその1本の上に書いてある数字が生きてくるわけですね。
そういうことですね。
あと少しであのこの点数もらえたらということでその1本を狙っていくとか。
そうです。
なるほど。だから1本だったらその数字が得点、
はい、
で2本以上だと倒れた本数が得点という特殊な作り方で、はい、木の棒を投げてピンを倒すだけという方法としてはとってもシンプルなんですが、足し算ができればこうできるので、こう小さなお子さんも一緒に楽しめそうですね。
そうですね。ですから足し算、それ簡単、まあ、簡単な足し算と引き算して、
はい、
まあ、あと50点までにどのぐらいと目指していきますので、まあ、小学校の低学年、それから、まあ、算数を学び始めた頃であれば、その算数の勉強にもなるかもわかんないですね。
そうですね。で、あのこの番組聞いてくださってる方の中にはたくさんシニアの方もいらっしゃると思いますが、
はい、
新しくスポーツを始めるというとやっぱりねちょっと身構えてあのしまうという方もいらっしゃると思いますが、シニアでもこれは参加できますか？
もちろんです。あの木の棒を投げてそのピンを倒すだけですから、その大きな体力も必要じゃないですね。
あの立ってるところからピンまでは、
だいたい 3.5 メーターぐらいが基準です。
あ、そうなんですね、はい、はい、どんな風に投げるんですか？
基本的には下手投げで、
あ、はい、
その狙っていきます。
あ、そうですか。なるほどね。
ですからあの大きな体力が必要じゃないので、その心拍数が上がるようなその体力もいらないので、あのだんだんその私みたいに昔から激しい運動とかね、
まあ、
こうしていましたけれども、
ね、
だんだん年いくとやっぱそういうことができなくなってきますので、あのその点そのモルクというのはその、うん、激しく動く必要がありませんから、非常に、まあ、あの体力的にも適しているのかなと。
そうですね。
それからもう一つはその魅力的なものは、その50点ちょうどにするにはどうしたらいいかという、その作戦、
はい、
それから相手が上がりそうになった場合、まあ、どのように阻止するかとか、
うん、
それにチームで行い、まあ、チームで行う場合は、
はい、
そのやっぱりその仲間内 の、 その作戦を練ったりとか、そういうプレーが必要になってきますから、
はい、
結構仲間作りにもいいですよね。
ということはチームで戦う場合は、はい、一つの設定されたピンを交互に倒していくんですか？
そうです。だから相手チームが投げればこちらのチームが投げていくと、
で倒れたものはもうそこに復帰させない。
倒れたものは、倒れた場所にもう一度すべて立てて、
あ、また立てて
リスタートになります。
あ、なるほど。じゃあ投げる都度ちゃんと立ってるわけですね、はい、ボーリングのように倒れたままではなくて、は
い、それと同時にその投げて飛んでいきますから、
はい、
どんどん広がっていきます、スキットルが。
あ、そうか、その倒れた場所で立ち上げる、はい、あ、すごい面白いですね。
ですからモルクを投げて、
はい、
倒れたスキットルは飛んでいきますから、その点、例えば10点が遠く飛べば、はいはい、その10点はそこから立ちますから、はい、次に狙うのがまた難しくなる。
そうですね、それもそういうものが作戦になるわけですね、はい、なるほど。じゃあもうベテランになってきたら遠くに飛ぶような投げ方をされたり、作戦もやっぱりあるんですね。
そうですね。ですから相手チームがあと何点で上がると、
はいはい、
例えば5点で上がるとなった場合、はい、その5のスキットルが、うん、近くにあればそれを飛ばして遠くに飛ばしてしまうとか、
自分を犠牲にしてでも、
はい、そういった作戦だとか、
だ
から結構その頭も使います。
そうですね。その対戦は例えば1対1だったり3対3だったりするわけですか？
そうですね、1対1という個人プレーもありますし、3対3、4対4とか、
はい、
非常にフレキシブルな内容で行えます。
あ、何人ぐらいが一番面白いですか？
3対3とか、それから 3人1チームが3チームでやるとか、
はい、あ、なるほど。
ですから1つのゲームに9人ぐらいで行うということも可能です、
あ、そうなんですね。実際会のメンバー、じゃあシニアもいらっしゃいますか？
はい、もう私は70になっちゃったんですけれども、我々の会サンダー、はい、神戸サンダーモルクの会もやっぱり60代、若くてもまあ50代の、うん、まあ、大体6名ぐらいで今活動してます。
そうなんですね。
で先日もね、70代の男性が参加していただいたんですけれども、もう最初自分は年いってるからもう見てるだけとおっしゃってたんですけれども、うん、はい、まあやってみましょうということでやられたら、結構ハマってしまって、まあ自分みたいな私みたいな年齢でもできるんやねと、
はい、
で非常に面白かったのし、それからあと狙ったピンが倒れた場合との爽快感はもうたまらん。で次はもうお孫さんを連れて参加すると、まあ、そう言ってね、非常に喜んでいただけて、まあ、非常に良かったなとは思います。
そうなんですね。じゃあもう見るだけっておっしゃった方がもう即ハマって、次はお孫さんもと、はい、そうですか。そのぐらいにこう入り口は誰でもできそうで、
そうですね、
でも始めた時から楽しいという、これは嬉しいですね。
ですからそのモルックはその老若男女、
はい、
その年齢にも関係なしで、もう誰でもできるという、もう多世代がまあ交流ができるスポーツでもあるのかなとは思います。
そうなんですね。高野さんのそういう思いがこの団体名にも表れているんでしょうね。
はい、会の名前つけるときに、その協会という名前で、まあ、普及していこうかなと、
はい、
まあ、思ったんですけれども、はい、その協会となるとちょっと敷居が高いようなイメージがあって、
はい、
でまあ、誰でも楽しめるようにということで、神戸サンダーモルックの会というようにちょっと柔らかい感じで、
語尾のところが
で自分らもまあ楽しんでいけるようにという感じで来ました。
そうなんですね。他にもこうプレーする場所を選ばないというのもこのモルクの特徴の一つじゃないでしょうか。
そうですね。ですからいろんなスポーツはやっぱ体育館が必要だったりとか、
そうそうそう、はい、
ありますけれども、もう公園の片隅でもできますし、それからまあちょっと広めのお庭のね、家であれば庭でも楽しめるし、はい、
そっか、
でも三田市はまあ幸い公園もたくさんありますから、まあ、どこでもできる、まあ、多世代交流の場にはなるのかなと。
本当ですね。このモルクは公園が多いサンダーにこうぴったりのスポーツと言えそうですよね。
そうですね。ですからそのモルクを通じて仲間が増えていくといいですし、それからサンダー市でね、その多世代が参加できるような、例えばおじいちゃん、息子、孫という、
はい、
その そういうチームを組むとか、
ね、そうですね、
はい、そういう形でサンダがモルクで盛り上げれば面白いかなと、
うん、これ同時に何箇所でもできますから、本当に全国大会もできそうですよね、サンダでね。
そうですね、だから広いグラウンドがあれば、全国大会も可能ではないですね。
ね、今日高野さんのお話を伺って、モルクやってみたいと思われた方ね、私だけではないと思います。興味を持たれた方、詳しいスケジュールを知りたい方は、ぜひ淡路風の丘、こちらまでお問い合わせいただきたいということです。電話番号を申し上げておきます、電話567-5780 淡路風の丘までお願いします。直近では体験会があるそうですけども、なかなか難しかったですか？
ちょっと今の時期、ちょっと兵庫県にも緊急事態が出たので、
もう出ますね、明日からですね。
残念ながらちょっと今回はちょっと見合わせようかなと。
そうですか。
落ち着けば、はい、もっと大々的に、開催したいとは思います、
は
い、
そのあたりはどういう形で発表されますか？
淡路風の丘だとか、それから、可能であれば、はい、新聞関係に、パブをお願いしようかと、はい、
またハニー FM にもぜひお知らせいただいて、体験会いついつ行われますよとお伝えしようと思いますので、
はい、はい、もうぜひこちらからお願いしたいと思います、はい、
お待ちしております。本日はシニアにもおすすめの新しいスポーツ、モルクについて高野さんにお話をいただきました。今日は本当に楽しいお話、新しいスポーツのご説明ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日は神戸サンダモルックの会を立ち上げられました高野剛さんにお越しいただきました。教えてスターシニア、この時間は生涯学習や趣味、仕事などさまざまな場面で生き生きと活躍するシニアの皆さんのご紹介、そして健康に過ごすための情報などお伝えしてまいりました。次は9月16日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。